あの人の言葉はわかりませんでした。それでもあの声はわかりました。一人の女性が後にそう振り返ったと言われています。1979年の秋、日本のある町のキャンペーン会場でのことでした。客席の脇に一人の外国人女優が立っていました。会場の照明がゆっくりと落ちていきます。ステージに一人の日本人歌手が現れました。そして彼が最初の一音を声にした瞬間、彼女はその場から動けなくなったといいます。彼女の名はオリビア・ハッセイ。15歳で世界中の心を奪ったあのジュリエットでした。男の名は布施明。その数年前、日本で最も売れた歌を歌った男です。二人は翌年結婚しました。ロサンゼルスに家を建てました。息子が生まれました。そして9年で別れました。それから35年。2024年12月、彼女がこの世を去った時、彼は一言も語りませんでした。なぜ彼は最後まで沈黙を選んだのでしょうか。これは言葉が通じなかった二人の9年と35年の物語です。なぜ布施明さんは元妻の訃報に何も語らなかったのでしょうか。なぜ世界的な女優は日本を代表する歌手のもとを去ったのでしょうか。そしてなぜ彼女が最後に残した愛する人たちの名前の中にたった一つだけ日本とつながる名前が残されていたのでしょうか。これは布施明とオリビア発生、言葉の通じないまま家庭を持ち、そして静かに離れていった二人の物語です。その答えを知るためには、1947年の東京と1951年のブエノスアイレスまで遡る必要があります。それではここで一度だけ時を先に進めてみましょう。2024年12月27日、アメリカ・ロサンゼルス。彼女の公式アカウントに家族の声明が掲載されました。そこには彼女が残した愛する人たちの名前が並んでいました。アレックス、マックス、インディア。三つの名前のうち真ん中の一つだけが日本とつながっていました。その名前がなぜそこにあったのか。話を1947年に戻します。1947年12月18日、東京三鷹市で一人の男の子が生まれました。名前は布施明。後の歌手布施明です。本名と芸名は漢字こそ違いますが、読み方は全く同じでした。戦争が終わってまだ2年しか経っていない東京でした。兄は後に横浜市立大学の学長を務めた人物です。学問の道を歩む兄と声の道を歩む弟、同じ家から全く違う2つの人生が始まりました。少年時代の彼には一つ忘れられない記憶があったといいます。その顔立ちのことで周りからからかわれたのです。ハーフだろう、と。彫りの深い顔立ちが当時の日本の子供たちの目には珍しく映ったのでしょう。けれど彼は紛れもない日本人でした。日本人の顔をしていないと言われた日本人の少年。自分の顔が自分の居場所を証明してくれない。言葉で説明しても分かってもらえないことがこの世にはある。そのことを彼は幼い頃に知ってしまったのかもしれません。そして13歳の頃、ラジオからある歌が流れてきました。歌っていたのは坂本九さん。その歌声を聞いたとき、彼は強い衝撃を受けたと語っています。説明ではなく声。 理屈ではなく響き、自分もあの場所に立ちたい、そう思ったといいます。高校に入ると先輩からラテンバンドに誘われました。ギターが弾けると嘘をついて参加したそうです。質屋で買った中古のギターを抱えていったと言われています。もちろん嘘はすぐにバレましたけれど、彼は追い出されませんでした。バックコーラスとして舞台の隅に立たせてもらったのです。声が彼を残したのでした。16歳の時、彼はテレビのオーディション番組に応募します。味の素ホイホイミュージックスクールという番組でした。そこで彼が選んだ曲は80日間世界一周、英語の歌でした。世界を80日で回る歌です。まだ日本の外に出たこともない少年が世界を回る歌を日本語ではない言葉で歌ったのです。結果は合格、渡辺プロダクションにスカウトされました。デビューまでの間、彼はレッスンには通わず、ジャズ喫茶の舞台に立ち続けたと言われています。教わるのではなく歌いながら覚えていく、そういう鍛え方でした。言葉ではなく声で認められた少年、それが布施明という歌手の出発点でした。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。1951年4月17日、地球のちょうど反対側、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで一人の女の子が生まれました。本名はオリビア・オスーナ、後のオリビア8世です。父はアルゼンチンでは名も知られた単語歌手でした。つまり彼女もまた歌う男の娘だったのです。けれど彼女が2歳の時、両親は離婚します。そして8歳の時、母の母国であるイギリスへ渡りました。父の国、父の言葉、父の歌、そのすべてから彼女は少しずつ遠ざかっていきました。スペイン語の子守歌が英語の教室に変わりました。タンゴが流れていた家は遠い記憶になりました。10歳の時、彼女は演劇学校に入ります。自分ではない誰かになる訓練を始めたのです。自分の居場所がはっきりしない子供にとって、誰かになれるということは救いだったのかもしれません。東京に顔立ちをからかわれた少年がいました。ブエノスアイレスに父の声を失った少女がいました。二人とも自分がどこに属しているのかを探していました。二人はまだこの時お互いのことを知りませんでした。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが布施明さんとオリビア8世さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは二人の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。1965年、17歳の布施明はキングレコードから君に涙と微笑みをでデビューしました。同じ年、テレビドラマ青春とはなんだの主題歌若い明日を歌います。お茶の間が彼の声を覚え始めました。そして1966年、霧の摩周湖、作曲は平尾正明さん。北海道の霧に沈む湖を歌ったこの曲は累計60万枚に達したと言われています。以降、恋、愛は不死鳥、積み木の部屋、ヒットが続きました。そして1975年、彼の人生で最も大きな年がやってきます。シクラメンの香り、作詞作曲は小倉圭さん。この曲はミリオンセラーを記録しました。第17回 日本レコード大賞大賞、第6回日本歌謡大賞大賞、東京音楽祭金賞、その年の音楽賞をほとんどすべて手にしたのです。紅白歌合戦への出場は生涯で25回を数えました。日本の歌謡界のまさに頂点でした。ところがその頂点にいた時期、彼は全く違うことを考えていたと語っています。音楽の基礎を専門的に学んでこなかった、そのことに強いコンプレックスを抱えていたというのです。やめたくて仕方がなかった、そうした趣旨のことを後年彼は振り返っています。日本の頂点に立った年に彼は日本から出たいと思っていた。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。その4年後に彼を日本の外へ連れ出す人が現れることを。一方その頃、オリビア8世の人生はすでに一度頂点を迎え、そして静かに沈み始めていました。1968年、ロンドンの舞台に立っていた彼女は、イタリアの映画監督、フランコ・ゼフィレッティの目に留まります。そして映画、ロミオとジュリエットのジュリエット役に抜擢されました。撮影当時、15歳でした。この映画は、世界的な大ヒットとなります。日本での人気も爆発的なものでした。当時の映画雑誌の表紙を彼女の顔が何度も飾りました。15歳の少女が世界中の理想の恋人になったのです。けれどその後が続きませんでした。役に恵まれなかったのです。ジュリエットがあまりにも完璧すぎたのかもしれません。観客は彼女を見るたびにジュリエットを思い出してしまう。女優にとって代表作は翼であり、同時に檻でもあります。1971年、彼女はアメリカの俳優ディーン・ポール・マーティンと結婚しました。父はあの大スターディーン・マーティン。1973年、長男アレックスが生まれます。しかし、1978年、7年でその結婚は終わりました。27歳。世界的な代表作を持ちながら、次の代表作がない女優。そして、一人で子を育てる母親。彼女は、人生の岐路に立っていました。そして、1979年、日本の化粧品会社、カネボウ化粧品が大きなキャンペーンを打ち出します。イメージキャラクターに選ばれたのがオリビア8世でした。そして、そのキャンペーンソングを歌ったのが布施明でした。曲の名は、君はバラより美しい。日本中のテレビからこの曲が流れました。そして二人は、キャンペーンのため日本各地を共に回ることになります。福岡、名古屋、大阪、札幌、そして東京。関係者の証言によれば、二人はいくつもの会場を一緒に移動したと言われています。そのどこかの会場であの瞬間が訪れました。彼女は舞台の袖に立っていました。日本語の司会が聞こえます。意味は一つもわかりません。やがて照明が落ち、彼がステージの中央に進みます。そして歌い出しました。彼女にはその歌詞の意味が全く理解できませんでした。日本語がわからなかったからです。けれど、その声が何を伝えようとしているのかはわかったと言います。2018年に出版された彼女の自伝には、この時のことが記されています。彼の声を聞いた瞬間、心を奪われた。そうした趣旨のことを彼女は書き残しました。 言葉ではなく声に恋をしたのです。父もまた歌う人でした。2歳で失ったあの声、彼女がその日舞台の袖で聞いたものは、もしかしたら遠い昔になくしたものの続きだったのかもしれません。翌1980年2月16日、アメリカ・マイアミ。二人はヨガの道場で結婚式を挙げたと伝えられています。ヒンズー教の形式に沿った静かな式だったと言われています。教会でも神社でもありませんでした。イギリス国籍のアルゼンチン生まれの女優と日本の歌手、どちらの国の形式でもない場所を二人は選んだのです。布施明、33歳。オリビア発生、28歳。日本の新聞も海外の新聞もこの結婚を大きく報じました。日本を代表する歌手が世界のジュリエットと結ばれた。そのニュースは当時の日本人にとって一つの誇りですらありました。新居はロサンゼルスに構えられました。そして1983年、息子が生まれます。名はマクシミリアン。みんなはマックスと呼びました。家の中には英語が流れていました。彼の歌は日本語でできていました。二人の家庭には共通の母語がありませんでした。その頃はまだそれは問題には見えませんでした。言葉が通じなくてもここまで来られたのだからと。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。9年後、そのことが大きな意味を持つことになるとは。結婚生活はロサンゼルスで始まりました。彼はアメリカに生活の拠点を移します。日本を代表する歌手が日本を離れたのです。けれど、そこで一つの現実が待っていました。彼の武器は日本語でした。シクラメンの香りも、霧のマシューコも、君はバラより美しいも、すべて日本語という器の中で完成された歌でした。日本語を知らない人の前では、その歌の半分は届きません。25回の紅白歌合戦、ミリオンセラー、レコード大賞、それらの記録は太平洋を越えるとほとんど意味を持ちませんでした。日本では彼が有名でした。アメリカでは彼女が有名でした。同じ家の中に二つの全く違う知名度が置かれていたのです。なぜ彼はそれでも海を渡ったのでしょうか。なぜ頂点にいた男がその頂点を離れたのでしょうか。その答えはおそらく1975年の彼の言葉の中にあります。やめたくて仕方がなかった。音楽の基礎を学んでいない自分が日本一と呼ばれることに耐えられなかった。彼は逃げ場所を探していたのかもしれません。そしてその逃げ場所に世界で一番有名な少女が立っていたのです。1980年代の半ば、彼は仕事のため日本に戻る時間が増えていきます。日本には彼のステージがありました。彼を待つ観客がいました。彼の言葉が通じる場所がありました。一方、彼女はアメリカに留まりました。そこには彼女のキャリアと二人の息子がいたからです。長男アレックス、次男マックス。母親が子供を連れて太平洋を行き来することはできませんでした。こうして二人の生活は少しずつ別々の大陸に分かれていきます。関係者はこう書いています。1980年代の半ば以降、二人は事実上の別居状態にあったと。離れて暮らす夫婦は電話で言葉を交わします。けれど、二人の間には共通の母語がありませんでした。 顔を合わせていれば伝わったかもしれないものが、受話器の向こうでは伝わらなくなっていきました。声は届いた。言葉は届かなかった。そして距離が声すら遠ざけました。そんな時期に一つの出来事が家族を揺さぶります。1987年、彼女の最初の夫、ディーン・ポール・マーティンが亡くなりました。戦闘機の墜落事故だったと伝えられています。長男アレックスにとっては実の父でした。離婚から9年後のことです。もう夫婦ではなかった。けれど、この父ではあった。その人が突然この世からいなくなりました。家庭の中に深い沈黙が降りたと言われています。母親は悲しんでいる。その理由を幼い次男にどう説明すればいいのか。そしてその説明を日本にいる夫とどう分かち合えばいいのか。言葉の壁は幸せな時には微笑ましいすれ違いで済みます。けれど悲しみの前では壁は壁でしかありません。なぜ二人はそこで話し合えなかったのでしょうか。なぜどちらも相手の国の言葉を最後まで深くは学ばなかったのでしょうか。その答えはおそらく二人の出会い方の中にあります。二人は言葉が通じないまま恋に落ちたのです。言葉が通じなくても通じ合えた。その成功体験こそが二人から言葉を学ぶ理由を奪ってしまったのかもしれません。1989年、結婚から9年、二人は離婚しました。息子マックスは6歳でした。親権は母である彼女が持ちました。彼は養育費を支払い、そして日本へ帰りました。当時の週刊誌は離婚の理由を様々に書き立てました。生活拠点の違い、すれ違い、そしてより刺激的な見出しも並びました。慰謝料の金額についてもいくつもの数字が報じられました。けれど、そのどれについても二人はほとんど語りませんでした。正確なところは今も公表されていません。日本一の歌手になった男、世界のジュリエットを妻にした男、ロサンゼルスに家を建てた男、息子に日本語ではない名前をつけた男、その男が一人で日本の空港に降り立ちました。手には荷物だけがありました。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方は、チャンネルに静かに登録していただけたら、次の物語もお届けすることができます。そしてここで少しだけお時間をください。あなたは布施明さんをどの歌で初めて知りましたか？シクラメンのカホリでしょうか？それとも霧のマシューコでしょうか？あるいは、君はバラより美しいが流れていたあの CM を覚えていらっしゃるでしょうか。もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。1989年、彼が帰ってきた日本は彼が出て行った日本とは違っていました。歌謡曲の時代が終わろうとしていたのです。レコードは CD に変わりました。音楽番組の作り方も変わりました。かつて彼の歌が流れていた時間帯には全く違う音楽が流れていました。41歳、ゼロからというわけではありません。けれど頂点からというわけでもありませんでした。彼は歌い続けました。コンサートに立ち、ミュージカルに出演し、ドラマにも出ました。派手な復活劇ではありませんでした。ただ、静かに続けたのです。そして、 彼が絶対にしなかったことが一つあります。元妻について語ることです。インタビューで聞かれることはあったはずです。世界のジュリエットと結婚した男という肩書きは、日本のメディアにとってあまりにもおいしい題材でした。けれど、彼はその話題をほとんど口にしませんでした。当時を知る記者はこう書いています。その件になると、彼は静かに話題を音楽に戻したと。怒るのでもなく、嘆くのでもなく、ただ語らなかったのです。一方、太平洋の向こうで彼女の人生も動いていました。1991年、彼女はアメリカのミュージシャン、デイビッド・グレン・アイズレーと結婚します。三度目の結婚でした。そしてその相手もまた歌う男でした。タンゴを歌う父、日本の歌謡曲を歌う二番目の夫、そしてロックを歌う三番目の夫。彼女の人生の重要な場面には、いつも歌う男の声がありました。1993年、娘が生まれます。名はインディア。後に女優になりました。こうして彼女の家族は増えていきました。アレックス、マックス、インディア。三人の子供たち。その真ん中の名前だけが日本とつながっていました。そして2005年、彼女は日本の地を踏みます。主演映画、マザー・テレサのプロモーションのためでした。来日は実に17年ぶりのことでした。記者会見で彼女はこう語ったと伝えられています。シェイクスピアのジュリエットを演じ、聖母マリアを演じ、そしてマザー・テレサを演じることができた。こんな幸運はないと。15歳で世界を魅了した少女は、この時54歳になっていました。会見場には日本の記者たちが集まりました。その中には当然あの質問をしたい人もいたはずです。けれどその日話題の中心は映画がでした。同じ時期同じ東京に布施明さんもいました。コンサートを開き舞台に立ち歌っていました。二人が会ったという記録は残されていません。会わなかったという記録もまた残されていません。分かっているのはただ一つ。その後も彼は何も語らなかったということだけです。年月が流れました。2013年。彼は16歳年下の歌手、森川ゆかりさんと再婚します。離婚から24年が経っていました。そして2017年、霧の摩周湖を作曲した平尾正明さんが亡くなりました。その年の10月開かれた音楽祭で、布施明さんは五木ひろしさんと二人で霧の摩周湖を歌いました。掃除ではありませんでした。歌でした。彼は大切な人を送るとき、言葉ではなく歌を選ぶ人でした。50年前、質屋のギターを抱えてバンドに入り、声だけを頼りに居場所を勝ち取った少年は、70歳になっても同じ方法で思いを伝えていたのです。言葉ではなく声。それが彼のたった一つのやり方でした。そして2018年、オリビア8世は自伝を出版します。タイトルには、バルコニーの少女という言葉が使われました。ロミオとジュリエットのあの有名なバルコニーの場面から取られたものです。50年前の少女が50年後に自分の人生を自分の言葉で書いたのです。その中には布施明さんとの日々についても記されていました。初めて彼の歌声を聞いたあの瞬間のことも。彼女は書きました。彼は書きませんでした。彼女は語りました。彼は語りませんでした。同じ9年を生きた。 同じ息子を育てた。同じ家に住んだ。けれどその9年を言葉にしたのは一人だけでした。彼女の晩年には光と影が混ざっていました。かつて乳がんを患ったことがあると報じられています。そして2023年、71歳になった彼女はあるニュースの中心に立ちました。ロミオとジュリエットの撮影当時、未成年であった自分たちの場面をめぐり、共演者だったレナード・ホワイティングさんと共に法的な訴えを起こしたのです。15歳の時に撮られた数分間が70歳を過ぎた彼女をまだ苦しめていました。世界中の人が彼女を永遠のジュリエットと呼びました。美しい呼び名です。けれどその呼び名は55年もの間彼女をあの日の15歳に縛り付けていました。女優にとって代表作は翼であり檻である。その言葉は彼女の人生の最後の章まで続いていたのです。そして2024年12月27日、アメリカ・ロサンゼルス。オリビア8世は73歳でこの世を去りました。家族の発表によれば、愛する人たちに囲まれ、穏やかな最後であったといいます。訃報は彼女自身の公式アカウントから家族の声明として発表されました。その声明にはこう記されていました。彼女は情熱と愛にあふれた人生を送り、芸術と精神性と動物たちのためにその身を捧げた、と。そしてその後に彼女が遺した愛する人たちの名前が並べられました。子供たちのアレックス、マックス、インディア、35年間連れ添った夫、デイビッド・グレン・アイズレー、そして孫のグレイソン。世界中に配信されたその短い声明の中に、日本の歌手がこの世界に残した痕跡はたった一つだけでした。マックスという四文字の名前です。離婚から35年、一度も語られなかった9年間がその四文字の中に静かに畳み込まれていました。訃報は世界を駆け巡りました。アメリカの新聞が報じました。イギリスの放送局が報じました。そして日本の新聞もこう伝えました。歌手の布施明さんと80年に結婚し、9年後に離婚した。日本の記事の中で、彼女はしばしば布施明の元妻として紹介されました。56年前、彼女のロミオを演じたレナード・ホワイティングさんは、深い哀悼の言葉を寄せました。1968年に出会った2人の俳優のうち、1人が、先に旅立ったのです。多くの人が言葉を残しました。けれど、布施明さんからは公式なコメントはありませんでした。一日が過ぎました。一週間が過ぎました。一ヶ月が過ぎました。彼は何も言いませんでした。ここで一つの偶然に気づかされます。彼女が3番目の夫と連れ添った歳月は35年でした。そして彼女が布施明さんと別れてから亡くなるまでの歳月も同じく35年でした。同じ35年。一つは共に暮らした35年。もう一つは何も語らなかった35年。一つは毎日言葉を交わした35年。もう一つは一度も言葉を交わさなかった35年。長さは全く同じでした。なぜ彼は語らなかったのでしょうか。忘れていたからでしょうか。それとも恨んでいたからでしょうか。 その答えを探すためにもう一度1979年のあの会場に戻ってみましょう。舞台の袖に一人の外国人女優が立っていました。彼女は日本語がわかりませんでした。歌詞の意味は一つも理解できませんでした。それでも彼女は恋に落ちたのです。言葉ではないもので通じ合った二人でした。だとすれば、言葉がないことは二人にとって何もないことを意味しません。声を持つ者にとって沈黙もまた一つの声です。彼が選んだ35年の沈黙は、彼にできる一番静かな歌い方だったのかもしれません。2026年の現在も、布施明さんはステージに立ち続けています。78歳。デビューから60年が経ちました。コンサートでは今もあの曲が歌われます。君はバラより美しい。1979年、あの秋のキャンペーンで日本中に流れた曲です。彼女が初めて彼の声を聞いたあの曲です。彼はその歌を歌うのをやめませんでした。彼女について話してくださいと言われれば彼は黙りました。けれどその曲を歌うことは決してやめなかったのです。歌うたびに1979年の秋がそこに戻ってきます。舞台の袖に立っていた一人の女性の姿も。ハーフだろうとからかわれた少年がいました。自分の顔が自分の居場所を証明してくれなかった少年です。その少年は言葉ではなく声で居場所を作りました。そして大人になって地球の反対側から来た女性と家庭を持ちました。家庭は9年で終わりました。けれど彼は最後まで同じ方法を変えませんでした。説明しない、弁解しない、ただ歌う。それがあの日の少年が生涯手放さなかったたった一つの言語でした。
布施明さんは言葉ではなく声で自分の居場所を切り取りました。オリビア・ハッセイさんは幼い日に父の声を失い、そして一人の男の声に恋をしました。二人は言葉が通じないまま9年を共に過ごしました。そして言葉を交わさないまま35年を別々に生きました。彼女は自分の人生を本に書き残しました。彼は何も書きませんでした。けれど声を持つ者にとって沈黙もまた一つの声です。語らなかったことによって彼は語っていたのかもしれません。愛とは言葉なのでしょうか。それとも言葉にしなかったものの方が愛なのでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。あなたにもうまく言葉にできないまま、心の奥にそっとしまってきた思いがあるかもしれません。言わなかったからこそ一番深く残っている。そんな人があなたの人生にもいらっしゃるのではないでしょうか。布施明さん、オリビア・ハッセイさん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが布施明さんをどの歌で知ったのか、オリビア・ハッセイさんのどの表情が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。
もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。